その歓迎についてマルコの福音書をご視聴していくことでありますが、前回はですね、とても有名なと言いましょうか、4つともの福音書に載っている、唯一の奇跡、5つのパンと2匹の魚だけで、男だけでも5000人ですから、まあ2万人以上いたでしょうね。そういう大勢の人々がお腹いっぱいに食べることができたという、その驚くべき奇跡をですね、ご一緒したことでありました。私は命のパンであるとおっしゃるイエス様のご愛をもう一度そのところで、確認させていただいたようなことでありましたけども、今日のこの箇所もですね、びっくりするようなことが書かれているわけです。ご一緒に見ていきましょう。では出していただきたいと思います。そして彼らに別れを告げると祈るために山に向かわれた。夕方になった時、船は湖の真ん中にあり、イエスだけが陸地におられた。で、その前にですね、イエスが弟子たちを無理やりに船に乗り込ませて、でご自身でこの群衆をですね、解散させなさったというふうに書かれてるんですね。まあ、イエスが祝福の祈りを捧げて、5つのパンと2匹の魚がどんどんどんどん増えていった。でそれを弟子たちが配っていった。でその群衆ですから、弟子たちにじゃああと解散させなさいというふうにおっしゃるかと思いきや、まあ、無理やりですね、何かプランがあったんだと思いますね。イエスにこの弟子たちを船に乗り込ませたと。で、ご自身はこのご自身で群衆を解散させた後で山に登って祈り始められた。で、まあ、夕方って書いてあるんですよね。でだけどもその少し前を見ると、だいぶ時間が遅くなってますから、もうこの群衆を解散させてくださいって言ってましたから、まあ、船に、この乗り込ませてですね、ちょっと行ったところ、まあ、あまり時間が経ってない頃だったと思います。でその後ですね、次48節をご覧いただきましょう。お願いします。イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのを見て、夜明けが近づいた頃って書いてあるんですよ。で、私何気なくスーッと読み返して、ごめんなさい、読み過ごしていたんですけど、考えてみますとね、夕方頃から、夜明け前までですね、もうどうにもこうにもその逆風でですね、どんなに漕いでもこの進まないと。何時間ぐらいだったかって皆さんどう思われます？まあね、普通に考えても、まあ、少なくとも9時間ぐらいは経ってるはずなんですよ。夜明け前までね。だからもうかなりの重労働でですね、もうその今まで見てきましたように、この弟子たちはもともと多くが漁師だったわけですから、このまさにガリラ湖でですね、魚を釣っていたわけですから、よく分かっているその彼らでもどうにもこうにも進まないというものすごい逆風の中でもう疲れ果てていたという状況だったと思います。私たちの人生を象徴しているような時にはどうすることもできない、自分がどんなに頑張ったって、またこれまでのその経験を踏まえて、また知恵を踏まえてやってみてももうどうにもならないというようなですね、逆風にこの漕ぎあぐねるというようなことが、もう前に進めないというようなことがあれでしょうか。あれだろうと思うんですよね。その次見ていきましょう。次お願いします。イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのを見て、夜明けが近づいた頃湖の上を歩いて彼らのところへ行かれた。そばを通り過ぎるおつもりであったと。でしかしイエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは幽霊だと思い叫び声を上げた。で皆イエスを見て怯えてしまったのである。そこでイエスはすぐに彼らに話しかけ、この次ですね、ごめんなさい、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。後ほどご一緒に味わいますけども、これ実は本当に味わい深い言葉なんですね。そして彼らのいる船に乗り込まれると風は止んだ。弟子たちは心の中で非常に驚いた。まあ、驚きますよね。ものすごい風が吹いている中で、 イエスがこう湖の上をこう歩いてらっしゃると、幽霊だと思って、まあ、疲れもあれでしょう、怖かったというね。だけどもそうじゃない、私だよ、幽霊じゃないよということですよ。でまあこの嵐も収まって一件落着ということなんです。でところがここには実は深い意味がありまして、まず注目したいことはイエスが、直接ですねこの湖の上を歩いて、弟子たちの船に乗り込むかと思いきやそうじゃなくて通り過ぎようとされた。この通り過ぎる、人の前を通り過ぎるっていうことには旧約聖書を見ていきますと神様がご自身を表すっていう時にそうなさるっていうことがわかります。ちょっと実際にそういう箇所がありますので見てみましょう。じゃ次お願いします。出エジプト記の33章のですね18節にこうあるんですね。モーセは言った、どうかあなたの栄光を私に見せてください。主は言われた、私自身私のあらゆる良きものをあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言する。あなたは岩の上に立て、私の栄光が通り過ぎるときには、私はあなたを岩の裂け目に入れる。私が通り過ぎるまでこの手であなたを覆っておく。モーセがですね、どうかあなたの栄光を見せてくださいと。あなたが神であられる、あなたが生きて働いておられるということがはっきり分かるようにしてくださいって言ったときに、よし分かったと神様はモーセの前を通り過ぎるとおっしゃって、その御臨在を通り過ぎるようにさせたんですよね。あるいはですねもう一箇所見たいと思うんですけども、次お願いします。列王記の第一というところなんですけれども、主は言われた、これエリアという人に対して主は言われたんですけど、外に出て山の上で主の前に立て、するとその時主が通り過ぎた、ね、ここでこう主が通り過ぎたって書いてあるじゃないですか。主の前で激しい大風が山々を裂き岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが火の中にも主はおられなかった。しかし火の後にかすかな細い声があったとあるんです。エリアの前に、まあ、実はこの時短く言いますとエリアはもう燃え尽きていた。アハブの預言者たちとこのバールの預言者たちと対決してですね、で勝利を得たんですけども、それでもなお当時のイスラエルの王アハブの妻のですねイゼベルという人が殺意を持ってエリアを脅す。でもう無理だと燃え尽きた彼がですねもう疲れ果てているその時に、エリアを勇気づけるために励ますためにですねご自身の御臨在をあらわにされた。その時にやはり主は通り過ぎるっていうことでもってご自身を表されたというわけです。でこのように、イエスはこの時あえて、通り過ぎることによってご自身が誰かっていうことを示そうとされてるわけですよ。でしっかりしなさい、私だ、恐れることはないとおっしゃった。でこのしっかりしなさい、私だと、私だっていう言葉も特別な言葉でありまして、ギリシャ語ではエゴ・エイミーと言いますけれども、これもともとやはり、旧約聖書のある言葉から来ています。ちょっと映していきましょう。出エジプト記のですね、3章の14節なんですが、あなたのお名前を教えてください。私があなたから使わされたイスラエルの民に、その民からあなたが神から使わされたというけれども、その神の名前を言ってみろときっと言われるに違いない。じゃあどう答えたらいいんですか。あなたのお名前を教えてくださいよと言ったときに、神はモーセに仰せられた、私はあるというものである。私はあるというものである。昔の訳ではありてあるもの、英語ではですねこの I am who I am というんですよ。私は私だというものだ。私はあるというものだというね。で、あるいは I will be what I will be。 私はなりたいと思うものに なるであろうというこんな風に訳せる言葉だって言うんですよ、ね、でこの実はですねこの私はあるというその言葉の中には少なくとも3つの、とっても大切な意味が込められています。次移していただきましょう。まず一つ目はですね、永遠ということです。神様は私は永遠の存在だと、私には時間の縛りはない、実は私には始まりがないし終わりもない、もう私たちのその理解をこう超えた存在ですよね。永遠に変わらない、永遠に存続する、そういう存在なんだという意味がこの I am who I am、 私はあるというものだという言葉の中には含まれているわけです。2番目、次お願いします。2番目は自尊あるいは自存、つまりこの自分で立つことができる。で、私は例えば今この地球の引力に、より頼んでいますし、そして神様が与えてくださったこの心臓がこの動いているということに依存していますし、空気に依存しているし、水分に依存しているし、この朝もあのサンドイッチとかいろいろ食べました。でいろんなものにこのより頼んでいるわけですよ。ありとあらゆるものに実は依存してしか生きることができないのが私たちですよね。でも神様だけは何にも依存していない、自存の存在だと。ご自身でも完結している、ご自身が存在しすぎるためにご自身以外の何にも必要としないという完全なお方という意味がここに込められているんですよ。さらにもう一つあります。次お願いします。意思、つまりご自分が意思したことをその通りにすることができる。私は小さい頃から空を飛びたいってね、空を飛びたいな、もう鳥さん見たらええな、ね、飛行機見たらええな、飛行機に、まあ、乗ることはできますけども、ね、自分で飛びたいと思いました、ね、でも飛べない。自分が意思したこと、もっと身近なことでもこうするぞと思ったってなかなかできないような、そういう弱さを私は持ってますが、それは人間ですもんね。お互いどうでしょうか。多かれ少なかれそうだと思います。だけども神様はご自身がなさろうと意思することを完璧にその通りになさることができる全能のお方だ。もともとヘブル語ではエヒエーアシェールエヒエーっていう言葉なんです。エヒエーっていうのがそのアイアム、つまり私だというその言葉、それが二重に重なっているということは、この三つのですね、永遠と自存とそしてこの意思というこの意味が二重に重なった私はそういうものだという言葉なんですよ。でそれをご自身の言葉としてモーセに告げた。それ以来ずっと神様はそういう方なんだということをいろんな形で私たち人類に表し続けてきてこられたわけですよ。で弟子たちにもイエス様はそうしてこられた。いろいろな教えを通して、またこの病を癒すことを通して、また悪霊を追い出すことを通して、そして奇跡を通して、でも弟子たちは今一つこうピンと来てないの。それでわざわざこの、まあ、このまま5つのパンと2匹の魚のその後始末をですね弟子たちがした。そしてもう12のカゴにパンくずがいっぱいになったというね、そこできっとですね、いやあなたたちすごいね、あなたたちの先生ってすごいね、すごいね、本当にすごい方にこのお使いしてるんだね、あんたたち素晴らしいなという声を聞きながらね、集めたに違いない。そうするとこううのぼれとか、なんか自分がこう偉いものになったような勘違いをするかもわからない。そしてヨハネの福音書を見ると、この彼らはですね、もうついに私たちの王が来たというわけで、このメシア、このイエスという方をこの政治的なですね王として、メシアとして担ぎ上げて自分たちの思い通りにしようとしたということが書かれてる。そういう中で弟子たちもこのこれまでのイエスに付き従っていくという本質からぶれる可能性があった。だから慌てて弟子たちを守るためにも船に乗り込ませて、そして次のプランに。でそれは激しい試練の中で、ああ自分たちは本当にイエスが必要なんだ、もう肝心な時にイエス様終われないんじゃないかというような中で、イエス様がご自身どういう方なのかということを表される、その神権限に触れることで彼らに、あ、イエスってこういう方なんだってことを悟らせたかった。そういう中でこの出来事が起こっているわけですよ。永遠なる方、自存の方、 意思したことをその通りなさるというそのイエスというお方で、この方がね、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないとおっしゃっているってことなんですよ。今朝私たちは他の全部を忘れたとしても、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと、今私たち一人一人に、また私たちのこの教会にも、そしてこの国にも世界にも、この方が語りかけておられるんだということを胸に刻んで、そしてこれからの歩みに歩み出していきたいと、そう思うんですね。で、弟子たちはどうだったでしょうか。で、その次を移していきましょう。マルコの福音書に帰りますが、彼らはパンのことを理解せず、その心が堅くなになっていたからである。私は命のパンであるってイエス様おっしゃった。その、パンと魚のこの奇跡の意味をですね、悟りきっていなかった弟子たち。次お願いします。この言葉ですよね。イエスは言われた。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。肉体の飢え渇きに勝る魂の命の飢え渇き、それを癒すことができるのはこの私なんだとイエスさんもおっしゃった。私が命のパンだ。それを悟っていない、かたくなになっている心の彼らだから、イエスがこのようにご自身を表された時にも彼らはただただ驚いたのですね。これからもさまざまなことを通して弟子たちは少しずつ少しずつイエスがどなたかということをこの悟るようにと取り扱われなければならなかった。私もそうだと思います。さて、聖書においてですね、奇跡というのはしばしば印と言われます。奇跡と印でどう違うのかというと、印というのは神様であるということがあらわにされる印だっていう意味です。で、この奇跡もそういう意味で印なんですね。ただこんな奇跡が起こったという、驚くべきことが起こったというだけではなくって、そのことを通して神が、イエスがご自身が何者かというその本質を表しておられるという、そういう意味で印なんですね。で、その印を今朝私たちは聖書の御言葉を通して見ている、聞いている。で、私たちの人生の中で神様は実は必要な時、はっきり言うならばピンチの時と言いましょうか、試練の時と言いましょうか、もうどうすることもできない行き詰まりの時に印を見せてくださることがあると思います。で、私たちのこの御影福音教会にですね、私の3代前にですね、牧師として浪しておられた山田春江先生という方がおられますね。この中にも山田春江先生から洗礼を受けられたという方々が何人もおられると思います。私は小さい頃にですね、山田春江先生のメッセージだったかお証だったかはっきり覚えてないんですけれども、お聞きした記憶がある。確か小学生の時だったと思います。修和生涯じゃなかったかなと思うんですが、非常なこの何て言いましょうか、命あふれるですね、力あふれるその語りにですね、心を動かされた記憶が、ですからその目を閉じるとその山田春先生 のお姿ってこう今でも浮かんできますもんね。で、その山田先生が書かれた、著書の中にですね、このちょっと次移していきましょうか、朝露の降るようにね、本があって、その中の熱火選挙の記録っていうのがございまして、そこからですね、今日ちょっと長い引用にはなるんですけども、ぜひその先生ご自身に主がご自身を表されたその出来事をご一緒したいと、そんなふうに思っています。ではですね、ありがとうございます。見ていきましょう。殉教を覚悟してと。で、熱火宣教って言いますけども、熱火というのは中国のですね、ある地域でありまして、 1945年まで満州というふうに言われてました。でその満州というのがもう閉じて、で その時から10年ほど、その満州があったあたりの一部を熱火省というふうにですね、中国を名付けて、で、そこにですね、このイエス様のことをなんとか伝えたいと思って山田晴先生は使わされていたわけですよ。でそのところで、まあ、さまざまなことがあったんですけども、迫害に次ぐ迫害でこう追い詰められている中での出来事であります。でその時男の人は5人だけ残っていて、それは団長さん、通訳さん、あと3人は衛生兵です。そして400人余りの女子供が残されておったのです。その朝離宮の外庭に全部の人が集められまして、一列にずっと並ばされました。何があるやらわからないのです。でそれまでのことが実は書かれてるんですけども、それまではこのソ連兵がですね、毎晩のように来るんですね。そしてその女性をこう引っ張っていこうとする、まあ、慰み者にするためにですね。だけどもそういうことが分かっているので、この寝ずの晩をですね、交代でしたそうです。で2人がですね、このじっと見張っていて、そしてソ連兵が来ましたら、気をつけーとこうね叫ぶ。そしたらみんながこう寝てハッとこう来てですね、そしてみんなが呪術つなぎにグッとこう腕を組んで、その中からですね、このソ連兵が引っ張り出そうとしても、もう誰も渡さないっていうことで、もうなんとかかんとかですね、ずっと守られてきた。ところがこの何人か連れていくっていうようなことではなくって、もう全員が前に出されるということで、これはとこうね、命の危機を感じたという、そういう場面であります。次お願いします。一人一人昼間からどこへ連れて行かれるかわからない、いろんな噂が飛んでいたのですけれども、その時だんだん分かってきたことは首実験だということです。首実験というのはもともとそのもう、敵がですね引っ張っていって、そしてこの調べ上げて、もうこいつは殺すということでこう首を切る、そんなようなことからですね、首実験というふうに呼ばれていたそうですけれども、この時はその上から下までこう調べ上げて、どうするか処分を決めるっていう意味で使ってらっしゃるようですけれども、首実験だということです。今度は警備司令官の名において犠牲者が次々に出るのだということが分かってきたわけです。これはとうとう来るところへ来たと思いました。私はそれから 2,3 時間ガタガタ震えて、本当に怖くてどんなにしても震えが止まりませんでした。次お願いします。で私が警備司令官の前に出ると、警備司令官が真ん中におって、両側にソ連兵の通訳と日本人の通訳がおります。まあ、この、少し省略しておりますけども、山田先生が要するにこう連れて行かれるわけですよね。そしてこういう場面になっております。そしてゲーペウ、これはその日本でいうと公安警察のような、あの秘密警察の思想を調べ上げて、このソ連に対して、不利益をもたらすような思想を持っているものは、この処罰するというね、そういう、組織をこうゲーペウといったがずらっと並んでおる。裁判長の前に一人出されるような状態で立って、いろいろな尋問を受けました。私は部屋に入っていく前に本当に祈っていたのです。とにかく祈るより仕方がない。祈っておりました時にもガクガクガクガクして、どうしても震えが止まらないものですから、どうしようかしらと思っておりました。でその、ね、山田晴先生にイエス様はですね、ご自身を表されるんですよ、ね、けれども、じゃ次見てみましょう。その部屋の中へ一歩入ろうと思った時に、目の前に十字架が立ったのです。それは本当に主の憐れみでした。パッと十字架が目の前に見えた時に、そういう十字架の幻をですね、主はその時の山田先生に見せてくださったってわけですよ、ね、その時に、ああ主の十字架を思えば、主の十字架の苦しみを思えば、何にも恐れることはないと思ったのです。そしてその瞬間、いろいろの殉教者のことを考えたときに、みんなキリストのために殉教したじゃないか、私もここで殉教するならそれでも結構だという気がひょっとした瞬間、震えが止まってしまった。皆さんお分かりだと思いますが、これは説明されてこうなることではないですよね。誰かがですね、この晴れさん大丈夫よ、 もう十字架を思い出そうよ、イエス様の十字架を思ったら、そしてたくさんの人たちだって殉教してきたんだから大丈夫よと言われたところでですね、そんなことでこういう状況でこの心が落ち着くっていうのこと、ガタガタ震えていた震えが止まるということはないでしょう、ね、つまり主ご自身が十字架の幻を見せてくださったということは、主ご自身がそこに豊かにご臨在くださって、いやそれまでもずっと一緒にいてくださったんだけれども、それが分からなくなっているほどその恐怖に怯えているその山田晴恵先生に対してご自身を表された。で震えが止まったんですよ実際に。その次行きましょう、お願いします。それから悠々として目の前に出ていきましたら、あなたはどこの住まいですか、福音堂におりました、職業はキリスト教の宣教のために来ました。そういった時にね、私の心が燃えるほど嬉しかったのです。それからいろいろなことを聞かれましたけれども、私はありのままを言いました。で通訳の人がね、この目配せをして、ありのまま言ったらいかんってね、目配せをして、それ分かったんだけども、私は何にも構わないで全部ありのまま言って少しも嘘を言わないで出てきたのです。出てくる時には全く勝利感を抱いて出てきたわけでした。これ奇跡でしょ。そして次行きましょう、お願いします。通訳の方がですね、その晩、明日ここから出るっていう通達が来て、どういうことだろうか、なんか釈放されるってことじゃないの。やっぱり翌朝やっぱりこう釈放されることになって、そしてこう何台かの車でですね、ずっとこう移動するわけですけども、移動する間12時間ぐらいですね、この話を聞くことになります。その場面ですけどもね、実はみんなに言えないことだけれども、ゆうべこんなことがあったと言って、に着く12時間ほどの間にその方が話してくださったのです。それはみんなの首実験が3時ごろ終わってから夕方、警備司令官の名前で20名の婦人の名がずらっと挙げられて、警備司令官はじめみんな女に飢えている時だから、これだけ出せという命令が公に来たわけです。なんです。その時に彼は不思議な体験をしたというのです。強いお願いします。来るところへ来た。今まではとにかく犠牲者を出さないで来たけれども、公に警備司令官の名前で来たとなるならば、団長さんと自分がどんなに頑張ってももうどうにもならない。もうこの婦人団体もどうなるやらわからないと思った。その時に不思議なことだけれども、あなたの顔がパッと目の前に浮かんできたというのです。なぜならば、あの尋問の時みんなおどおどした状態でしどろものだったけれども、次お願いします。あなたはとっても泰然自若とした態度で、僕が一生懸命に目配せをして本当のことを言ってはいけないと言っているのに、すらすら本当のことを言われた。日本語の全部わかる向こうの通訳がいるけれども、いるのだから何にも言えない。困ったことだけれども仕方がないと思っておったら、その時あなたが福音堂におられたことを知って、私は一つの大きな霊感を受けたと。次お願いします。キリスト信者というもの、キリストに仕えるものは、あんな命の危険のある場面でさえも、場合でさえも嘘を言わないのかということは、私にとっては異常な感激でした。あの時、あの人は命かけでキリストに仕えているのだなという考えを僕なりに持ったというのです。そしてこの400人余りの婦女子を預かっている私たちも、日本男子として今命がけの使命を持っておる時なんだが、今晩ここで下手をして毎日毎日20数名ずつ入れ替わり立ち替わり婦人の犠牲者を出すということになれば、強いお願いします。自分たちの使命はここで全く粉みじんになるわけだと思ったときに、一本男子として何とも言えない屈辱を感じて、団長さんに、私たちは命がけでこの婦女子を守る方法はないだろうかと言った。団長さんも悲痛な顔をして、それでは嘆願に行こうということになった。夜8時に20名を出すと言ったのだそうだけですけれども、その日の暮れがけに団長さんと通訳さんが警備司令官の部屋に行って、20名のその名簿を目の前に出して、お願いします、私どもは日本男子だ。婦女子を守るために最後に残った日本男子の責任者だから、私どもはこのまま生きて犠牲者を出すわけにはいかない。 お願いだから、まず私たちを殺してくれ、その後で自由にしてくれと言って、団長さんと通訳さんが警備司令官の部屋で話をした。ところが警備司令官は黙って聞いておって、よしそれでは来いと言って、傍らにかけてあった拳銃を取って、利休の池の方へ、傍らへ2人を連れて出たというのです。夕暮れの薄暗くなった時だったけれども、そこで手を挙げろと言われたから、もう2人はこれで最後だ、殺されてあと女子もどうなるかわからないと思ったけれども、行ってしまったことですから仕方なしに手を挙げて腹を決めておった。警備司令官はわざとカチカチと言わせて拳銃で胸を押し付け、後ろに 2,3 歩のめるほどついて、これでよろしいと言って帰ったのですね。次お願いします。そしてもう一遍警備司令官の部屋に来いというので行ったところが、私はよく分かった、今晩ほど感激を覚えたことはない、日本男子は実に偉い、女子供のためにこれだけ命を懸けて守るあなたたちをどうして私どもが犯すことができるか、それでは明日釈放すると言って、その夜私どもの捕虜が解かれたわけです。こういうことなんですね。さらにですね、次を出していただきましょう。私の前に山田春先生の言葉ですね、十字架が見えなかったら、私はおどおどしてやはり同じようにしどろもどろに何を言ったかわからないのですけれども、十字架の上に本当に守られたわけなんです。私は先ほどもカルバリの十字架、我がためなり、十字架カルバリの十字架我がためなりと賛美の歌を歌いました。そのイエス様の十字架を私たちは見ているんです。今も見ているけど、あの時山田春先生の前にはっきりとその幻としてイエス様ご自身を表してくださった、その中で不霊が止まって、そしてそのことが生きた証としてこんなふうに用いられた。で、本質的には私たちも同じように生かされているのではないでしょうか。イエス様は今も私たちにこの礼拝の中でご自身を豊かに表していてくださる。それがしっかりしなさい、私だ、恐れることはないと。この弟子たちはもう8時間も9時間もですね、漕ぎあぐねて疲労困憊してどうなることかって、その時に幽霊かと思ったイエス様、その時に恐れることはないと言われた。でも私たち一人一人の状況はそれぞれ違いますけれども、それぞれに恐れがある。この、ね、神様を神様とも思わないこの世界に使わされていく私たち一人一人に対して、あるいはこの日常生活の中であのことも心配だ、このこともと、いろいろな恐れが、不安が、孤独が、心配事が襲いかかってくる、そういう中にあって、今朝イエス様はご自身を表してくださって、私たち一人一人にしっかりしなさい、私だ、恐れることはないと声をかけておられる。マルコの福音書に戻りますと、次お願いします。その後ですね、それから彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着き、船をつないだ。彼らが船から上がると、人々はすぐにイエスだと気がついた。そして大勢の人々がですね、この癒してくださいで最後を見ますと、そして触った人たちはみんな癒されたということが書かれているわけです。で、次お願いします。そして彼らに別れを告げると、祈るために山に向かわれた。この言葉、つまりイエス様が多くの人々を癒された、次々助けてください、癒してくださいという方々をみんな癒していかれた、そのあふれる愛と力はどこから来たかというと、これですよ。そして彼らに別れを告げると、祈るために山に向かわれた。そして山でずっと祈っているうちに、弟子たちがですね、このあっちの方でこう漕ぎあぐねて困っているということも全然気づかないでということではない、ずっと祈りつつ弟子たちを見ておられた。そしてその弟子たちのために取りなして祈っておられて、そして父よ、 どうしたらいいですか、あの弟子たちにあなたご自身の栄光、あなたがどなたかということを、私が誰だということを悟らせるためにどうしたらいいですか、祈りつつですね、そして一番いいタイミングでご自身迫っていかれた、そしてまた多くの人々の必要に応えて人々を癒していかれた、その力が、愛が祈りから、ね、今朝私たち一人一人にもイエス様は祈りなさい、一緒に祈ろう、祈りを私が取りなしているよ、いやあなたが祈ることすらもできないそのうめきをそのまま私が取りなして父に届けているよ、だから大丈夫だからとおっしゃっている。そういう意味で私たちは大丈夫なんです。私たち一人一人がどんな状態であっても、そしてどんなに弱っていても、イエス様はその全てを知った上で今も届いていてくださる、祈り続けていてくださる、そして祈らせてくださる、そういうイエス様、今朝どうぞ私に対して、あなたに対しておっしゃってくださっている言葉として、このしっかりしなさい、私が恐れることはないというこのことを受け止めて応答しつつ、この一週間ご一緒したいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。今お祈りしたいと思いますけれども、イエス様のお姿、弟子たちの一人一人の姿、そして山田春江先生のお証し、それを思い巡らしつつ、今私にあなたに主が何を語りかけてくださっているか、耳を澄ませて思い巡らす時を持ちたいと思います。しばらく黙祷いたしましょう。お祈りいたします。しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと、主を感謝します。今私たち一人一人にあなたが個別に語りかけてくださったことを信じ、皆をあがめます。絶対絶命の危機においても、あなたはしっかりしなさい、私だ、恐れることはないと語りかけてくださっています。永遠なる方、何にもよりたものまない自存なるご存在、ご自身が意思なさることをその通りになさる、文字通り全知全能全愛のあなた様が、私だとご自身を表していてくださる、そのことをどうか私たち一人一人の生活の真っ只中に当てはめることができますように、主よ、あなたの御声を聞き続けることができますように、あなたを霊の目で見続け、霊の耳であなたの御声を聞き続けて日々を歩むことができますように、とりわけ試練の時、どうにもならないその絶望状態の時に、あなたの御声をさやかに聞き、立ち上がることができますように、主よ、私たち一人一人を休ませ、ご一緒くださり、立たせ、歩ましめてくださいますようにお願いをいたします。あなたにお頼りしつつ、イエス・キリストの名前を通してお委ねしてお祈りいたします。アメン。